マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。今週も京牧商事株式会社代表取締役でいらっしゃいます京牧実さんをお招きいたしまして、続きのお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、なかなか最初の約束通りには進まない鹿島開発だったんですけれども、まあ街並みとしては今の風景に少しずつ近づいてきて、人々の暮らしもだいぶ変わってきたと思うんですけれども、農地を提供された方、やはり提供していい面と、農業では稼げないような大金を手にして一生棒に振られたような方も中にはいらっしゃったかと思うんですけれども、京牧さんが思われるところ、鹿島開発どのようなプロジェクトだったとお考えですか？
まあ八上先生の出だしの新子からの脱却、裕福になって、で働くところができてよ、県外から来た人も土地を買って家を建てて裕福になりましたよ。土地を提供した人はもちろんのことなんだけど、だから本当に素晴らしいあれだと思いますよ。ね、陸奥小川原開発で一応候補に上がったんですけど、あそこはもうダメだと、寒くてとにかく立地するのにも北だからね、それでダメになっちゃったあそこで。
鹿島開発によって人口もかなり増えたんでしょ。やっぱり
大野地区は1万5、6千くらいいたのかな。で鹿島もね3万4万くらいしかいねえじゃなかったかと思うよ。だからあとは会社とともに一緒に来た、家族の方ばっかりだから、だから上須あたりは羽先と合併して9万人くらいいるんだから。
そうですね、今ね、
だから山頂最初はね、合併立つことで30万都市構想を目指してたんだけど、
ね、まあねちょっと無理やりつかずね、
なかったわね。
まあね、お母様は居酒屋さんとかない時代に大変苦労されて、まあようやくそういった商店とかも立ってきたりとかして、人々の暮らしっていうのはやっぱり買い物とかそういうのも含めてですけれども、まあ、町も相当発展したんでしょ。チェリオとかもできましたしね。
そうですね、その分やっぱり小さいところがみんな店閉まっちゃってるからね。
そうかそうか、
だからそれは大規模小規模店舗法の改正でね、昔はそういう規制がなかったんです。証券法もそうだけど、みんな構造改革の名のもとに意外ところに、
まあ、日本全体がね、
日本全体がそういうあれになっちゃったんだな。はいはい、だから駐車場の大きいのあるお店、はい、チェリオとかああいうとこイオンに行けば何でも揃ってると、だからみんなそこ行っちゃうでしょうよ、どうしても全部そこで揃うからね。はい、その代わり旧市街地であった小さいお魚屋さんとか、
は
い、
小売店さんがね、
小売店さんがみんなおかしくなっちゃったんだかな。だからいい時もあるし、やっぱり大変な時代ですよ。
まあでもおおむね鹿島開発っていうのは少年だった京牧さんの目には描いていたようにかなり大きな町へと発展したということは、これはプロジェクトとしては成功ですよね。
まあそういうことでしょうね。
お父様とかお母様とかご苦労されたことが全く無駄にはならなかったってことですよね。
そうですね、ただ光と影はあるわな、やっぱりな。そういう
光の部分は鹿島が今のように発展したというところ、影というのはどういったところになるんですか？
そういう小売店とか小さいところがやっぱりどんどんどんどん潰れたり、ね、閉店したり。だから旧鹿島市街地見たら桜町もそうだけど、みんなほとんど
シャッター街、
ないでしょうよね。
そうですね、
それをどういうふうに再生させるかって、今の市長さんも前の市長さんもね、やっぱり一生懸命考えてたんだけど、なかなかね大変ですよ。これから人口も減っていっちゃうし、だから大変な時代になると思いますよ。
日本全国が子どもの数がね減って、活性化というのはもう本当に毎日耳にする言葉ですけれどもね。
そうなんですよね。
京牧さんは今後鹿島がどんな風な町になってほしいなというふうに 思っていらっしゃいます、
うん、いい人はいいよ、富裕層の人ら
そうですね、
まあ、その下にはやっぱり大変な人がいるから、そういう面で福祉の町がそういうあれを建設してもらえればいいなと思うよね、うん、お金ばかり儲けるのもうそういう時代は終わってるから、
そうですね、
だってあの世によ持っていけないんだから、
いけないですね、
置いていく方がないの、
はい、そうですね、
そら、その人はその人の考えがありましょうけども、うんうんうん、我々は普通に食べていければいいなと、
うん、まあ、うまくこう経済が回って ね、
だからとにかく優秀な人材もこれから、うん、若い人らもどんどん出てくるでしょうから、うんうん、は
い、まあ、精神学園っていうね立派な進学校も、うん、あと鹿島高校だってね、
そう
中高一貫校になって、
あの精神学園なんかも、うん、うちの兄貴がほとんど買収したんだろうな、
あ土地を、
うん、
何もなかったんでしょあそこも、
なかったよ、
沼地だったとかって聞きましたけど、いや
もうノリノリ、
あノリ面ね、
うん、
あ、今、未だにねあの学校はそういう迷路みたいな学校
だった、そう、あそこも県外から来た人らは、うん、やっぱりほら教育機関が少ないと、
はいはいはい、
ね、それで問題になっちゃったんだ、
うん、
でじゃああそこに企業と住金さんとか出資して、はい、あそこに精神学園を作ろうと、
あでその土地の買収も、
そう買収もやっぱりで、ね、まあ、今ではね東大だ東北大だ、
はい、行ってますね、うん、
毎年早稲田行ってからな、企業の人らは教育は大事にしてんだね、サラリーマンの人らはな、
そうですね、
それが一つの財産だねの、
じゃあ本当にその鹿島開発の時代、まあ、昭和30年後半40年
42年48年あと50年で先生は辞めちゃったからな、八上先生は、は
い、じゃあもうその時代に生きた方々っていうのは本当にみんな一丸となってとにかく鹿島を開発していくんだよっていうね、
そう、そういうあれがね、ありましたよ、
なんかチームワークってやっぱ感じられたことともあったんでしょ
ありましたよ、やっぱりみんな連携取って、やっぱり早く作ろうと、そういうね、だからみんな心配したのは一時つまずいた時があったんですよ、はい、用地買収で、その時に建設省の野呂田法政さんつのが来て、それでどんどんどんどん始まったんだ、
でもそう考えると歴史の中ではまあ、なるべくしてなったっていうか、そのなるようにそういう要人がちゃんと出てこられて後押しがあったんです ね、 あ、そういう歴史になってたんでしょうかね、
そうなんだよね、だから最後には八上先生が僕らに指揮をくれたんですよ、人っていう言葉ね、愛とかマンホールってい う儒教でいう、
はい、
仁義礼智信と、
ね、
でうちの実家ではそういうのが飾ってあるんですよ、で先生が書いてくれた創造というこう、はい、作る
創意工夫の創
意工夫の作る、はんはん創造というこう額にして書いてくれたから、やっぱり大したもんだなと思うね、そのリーダーシップがあってそこの先頭に立って、だから4年間は働きづくめだったんだわな、毎日こう中央と行ったり来たり行ったり来たり、それをやり遂げるっていうのはすごいよね、
京牧さんも自分の人生の中で、歴史の中では必ず要人になってるわけじゃないですか、ね、お父様もお母様も含めて、
そう
考えるとすごい人生ですね、
まあね、私も後期高齢者になりましたけど、
いやいやでも若々しいですよ、まだ
もう一頑張りもしなくちゃいけないので、
本当ですね、体壊してられないですね、
そうなんです、だからこれからも日本の国もね、新聞出てたけどね、日本製鉄が、はい、アメリカの US
スチールを、ね、
買収して、大変な設備投資とかあれがいっぱいかかってくるような時代なんだわな、
そうでしょうね、
なかなか難しい社会だよね、カーボンニュートラルの研究費だけでも4000億もかかるらしいから、あと設備投資が5兆円とか、
はい、
そうしないと鉄鋼会社は鉄を買ってもらえないみたい ね、
そうですね、だからそういう意味ではよく流行り病が、病大きなものが変わると歴史が変わるって言いますけれども、そういう転換期というかに来てるのかもしれないですね、
そうなんですよ、だから資本主義経済だってずっと同じようにいつまでも強い人がよ、お金を儲けてずっと続いちゃうとか、情緒失滅つう言葉があるので、転換期で山あり谷ありで、そんな時代なんだわな、これから世界がよ、
どんな時代になるかなかなか先までは見られないですけれどもね、まあでもこれからもそうやってね頑張って作り上げてきた鹿島の町がやっぱり上向きであってほしいと、ね、誰しもが思うところですよ ね、
やっぱり悠久の鹿 鹿島の大神様
がつい
てますから、
神様の力も加わって、これからの鹿島がどんな風になるかっていうのもある意味楽しみといえば楽しみですね。
そうなんですよね。
まだまだ伸びしろがありますから、
うんうん、で狼の言葉で鹿島立ちつ言葉があるんですよ、うんうん、企業の繁栄、
はい、
新しく出てくる会社の繁栄とか、うんはい、五穀豊穣いろいろこう願ってる。
そうですね。
だから続くとまだ思いますよ、この鹿島地域は、
うんね、
なんだかんだ言ったって、うんこれだけのね人と会社がこうあるわけだから、はい、まあ形態は変わるけど、うん
まあ、50年前には全く何もない陸のことだったものがね、そうそう大きな工業地帯になってますからね。
そうそうそうね、八上先生の信仰からの脱却、
はい、
神通言葉、はい、かわいそうだから、うん、このところに愛をあげて、うん、マンホールをあげよう、脱却しよう、ね、それを実践していくんだから、うん、大したもんだよね、うん、
でもそれのね一助となってるわけですから、
そうそう
すごいですよ、
すごい
すごいですよ、京牧さんも、うんうん、
ちょうどね、うん、僕の年で亡くなったんだから75歳、うんでそこから国会議員にもなったけどね、うん、あんまりやんないで、うんうん、あとはすごいのは野呂田法政さんという方すごいですよ ね、
危機になった時に実際に行動を起こされ
てね、でやっぱり鹿島のことが心配ですごい方でしたよ、やっぱり、
うんまあ、でもそういう方と巨木さん出会われて、まあ、本当に実り多い人生をまだ現在も歩まれてますので、これからもまたその意味ですね、ご自身の人生もね、
そうですね、
どうなるかね、
頑張っていきますよ、
はい、
人の限りは生涯現役ですから、
そうですね、
やめるわけにもいかない、
はい、これからどんなことを起こしてくださるのか私たちも楽しみにしております。
そうですか、
はい、5週にわたりまして大変貴重な、まあ、裏話と言えるようなねお話ばかりしていただきまして、まあね、
余談になっちゃいましたけど、
いえいえ
すいません、
本当に楽しいお話、はい、そして貴重なお話をありがとうございました、ね、これからもどうぞ鹿島のことをよろしくお願いいたします。
はいはい、
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電源にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電源企画の提供でお送りいたしました。赤峰電源にソーラーはお任せ、太陽光発電の保守はもちろん、ソーラーカーポート、蓄電池、電気自動車の充電器メンテナンス、とにかく何でも赤峰電源にご相談ください。0299-69-7909、高野台の赤峰電源企画まで。